ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。クラブ内討論の2ですね。もう本当にね、僕嬉しいんですよ。なんでかって言いますとね、ひばりクラブで私の意見をただ言おうとしてるんじゃないんですよね。私はまあ日本ができるだけいい国になって、この30年間、世界で最下位のまあ発展率なんていう数字はもう本当に見たくないんですね。それにはやっぱり我々国民の方の責任もあると思うんですよね。つまりこういうネットがもう開放されてるわけですから、そこでこのひばりクラブならひばりクラブを見てる方々が少しずつレベルがこう高くなって、私も含めてですよ。そのためにはコメント欄もありますからね。コメント欄で方向性がこう決まってくれば、非常にこう良くなると思うんですよ。まあ今コメント欄がね、主に人を非難するために使われる部分もありましてね。まあそういうのをできるだけやめていこうってことで、その兆しが見えてきたんで嬉しいんですよ。で、今日は、昨日ね、経済の話をしたんですね。もう一回ちょっと経済のことをコメントされてる方ですね。別になんとかっていうネームはね、まあ、別に構わないでしょうから、どういうふうなご指摘があるかって言いますと、やはり消費税を廃止した方が良い。武田先生は間違った経済学を学んでいるようです。間違った定説を不意調している。ここに書かれてますね。消費税導入時にガクンと経済は落ち込みました。その後、増税するたびに経済は縮小している。資本移動の自由で日本は外国に買われてしまったと。まあ、米国の再占領をずっと書いてありますね。それで、これはですね、別に特にこの人を非難しようなんて気持ちは全く私はなくてですね。まあ、本当にこう、我々がですね、このひばりクラブを通じて、何かこう経済的にもより正しいね、方向に行くかなと思ってこれを読んでいるわけですけども、武田先生は間違った経済学を学んでいるようです。間違った定説を不意調していると。いや、実はね、まあ、ここがまあコメントの、現在のコメント欄っていうのが人をまあ非難するのがまあ基礎的なスタイルになってるんで、まあ、この方もついこういう言葉になっちゃったんでしょうけど、定説に間違ってるっていうのはちょっとおかしいんですよ。定説はやっぱり定説で、学者の間で、まあ、正しいと考えられてるものを定説と一応言うんですね。で、それをもとに、まあ、経済なら、国の経済をやると。やっぱり定説に基づいて経済をやらないとですね、多くの国民の同意も得にくいんですよね。もちろん、定説だから、みんなが、あ、そうか、って納得するわけで、まあ、非常にね、突拍子もない説っていうのは、ちょっと政治なんかでは使いにくいんですね。ですから、ここで言ってるように、消費税を上げたことに日本の経済縮小してるんですよ。その通りなんですね。それでも、消費税を上げてきたのは誰かったら、財務省とか、日銀とか、それからまあ、言ってみれば、経済学の主流を歩く人たち、国を指導する、まあ、いろんな委員会もありますからね。まあ、そういった人たちなんですよ。それを僕が学んだら、武田先生は間違った経済学を学んでいるようですってこうなるのはですね、やっぱりこれはちょっと若干問題があると思うんです。どういう問題があるかって言ったら、この人に問題があるんじゃなくて、世の中の風潮がですね、自分の意見と違ったら間違ってるという表現を使うっていうところなんですよ。実はね、学問的には間違ってるか合ってるかって非常に難しいんですね。だから、専門家同士が話をして、それが学会ですね。学会で話をして、まあ、一応ここまでは分かってるねと。ここから先はまだ説がいろいろあって、いろいろ我々で切磋琢磨して、学者の間で切磋琢磨してね。それで、定説になるように頑張ろうと。まあ、一番最初はね、例えば天体でも、ガリレオが、地球が太陽の周りを回ってるっつったら、それはお前おかしいと。だけど今は太陽の周りを地球が回ってるっていうのが定説ですね。ですから、定説になって初めて世の中はそれを利用できるんですよ。ね。だけども定説になってないとちょっと利用が難しいんですね。で、私が昨日お話しましたように、結局経済がまだ定説がないんですよ。要するにこの方は積極財政なんです。積極財政の人が、僕がなんか経済の話をしますと、必ず積極経済論の人がね、間違ってるって言うんですけど、それじゃあ国が間違ってるんですよ。国の指導の財務省とか日銀が間違ってるんですよ。そうするとね、そういうことになっちゃうんですよ。そうすると財務省が間違ってることになりますかって言うと、いや、そりゃそうだよ。財務省はね、日本のことなんて考えてないよと、こう言うかもしれませんが、 私は財務省の人も日本のことを考えてるんです。ただ、財政均衡論なんですよ。ですから、現在の日本は経済学的には財政均衡論が定説なんです、一応。で、それを間違ってる間違ってるって言ってる人は大体は財や、まあ、経済学の人とかね、我々と評論的なことで活躍してる人とか、まあそういう人はですね、どっちかって言いますと、財務省と同じこと言ってるとは商売にならないもんですからですね、注目されないんで、それで、まあ、財務省と異なったことを言うっていう傾向もあるんですね。で、どっちが正しいかっていうのは、僕はね、国民の方に議論を持ってきてほしくないんですよ。マスコミにもいつも僕言ってきたんですよ。いやいやね、先生の学説を主張してくださいっていうか、いやいや、そんなのね、テレビは討論が面白いから、だから討論させるんですよ。しかし学者は本当は、テレビとかそういうところで討論するのはあまり望ましくないんです。別にこれ、隠すとかそういうんじゃないんですよ。学会に来ていただければいつでも聞けるんですから、学会は自由ですからね、入るのが。いつでも聞けるんですね。ちょっとお金は払わなきゃいけませんけどね、それはもうしょうがないとして。会場代とかするんですから、これはしょうがないと。学者は別に学会で発表したからお金もらうってことないんですが、会場を借りたり、事務をやったり、プレプリントを作ったりするのにお金かかるから、それをただいただいてるだけですからね。そういう質問もできますんで、まあ、そこで質問してですね、それで基本的な考え方を決める。特にこの均衡財政に行くかね、積極財政で行くかということなんかはもうね、50年も議論してるんですから、やっぱりそろそろね、経済学者はもう少しね、学問というものを大切にしてほしいと思うんですね。僕はどちらかというと、この方の言ってるような、僕はやや積極財政派なんですよ。ですから、僕が言ってるのは、日本の、運営が財政均衡型ですから、それに基づいて話をしてるっていうだけなんですね。だから、定説が財政均衡型の場合はね、やはり私なんかの解説は、ちょっと僕にも反省あるのは積極財政がありますよっていうことを同時に言うべきですね。積極財政をすればね、国民負担率は下がります。私はこの前は国民負担率のことを言いましたから。やっぱりね、僕らが稼いでるのは半分取られたらね、それはなかなか力が出ないんですよ。ということですので、これはまあ一応こういうことですね。それからですね、もう一つちょっとこの関連でですね、非常にいいのがありました。それはヨーロッパのね、データなんですよ。これはね、いつも出てくるんです。それで今度もね、北欧の国民負担率を見てみますと、最も高い負担率の国がデンマークで 68%、次いでフィンランドが 62%、次いでスウェーデンが 56%、ノルウェーが 54% になっています。これらの国々は国民負担が大きい分、教育、医療、雇用、年金など、生活の多くの面が国によって保障されていることが有名です。この話はね、増税とかするときに必ず出てくる話なんですね。特に増税側から出てくるんです。ただですね、ちょっとこれ考えなきゃいけないのはですね、ここで今挙げられている国の名前はね、ほとんどが北欧なんですよ。まあ、デンマークはちょっとね、他の国と違う面が、まあ、あるんですが、大体北欧なんですね。で、北欧の国っていうのは日本と非常に国の構成が違うんですよね。例えばですね、フィンランドは日本とほとんど同じ面積で人口が550万だったかな。大体人口密度が日本の22分の1です。スウェーデンが19分の1ですね。大体そんなもんなんですよ。ということは、例えばこう集会をやるでしょ。集会をやると、日本だったら100人来たと。100人の集会って、普通日本だったら結構ありますよね。なんかちょっと会をやったら100人来ましたと。ところが、人口20分の1の国って言いますとね、100人集めるってことはまず不可能なんです。だって、日本の20分の1の人口密度って言いますとね、5人になっちゃうんですよ。20分の1だから。だから、例えばなんか寄り合いをしてもね、まあ、5人来ればいいんですよ。それで、日本で100人来るってのと、北欧の国で5人来るのが同じなんですよ。それで、よくね、僕はフィンランド大使館としばらくこう、フィンランドと日本ということで、研究会をずっとやってたことがあるんですね。まあ僕はね、フィンランドの、まあその時は主に教育でしたけど、随分違うなと思ったんですよ。まあ最初はリサイクルというんでやったんですね。したらね、もう日本のリサイクルっていう概念と、フィンランドのリサイクルズ概念自身が全然違うんです。もう考え方が。だから言葉はリサイクルなんですけどね。全然違うんです。これね、なんかの機会があったらお話したいと思うんですけども。 ところがそれをですね、使ってですね、あの頃リサイクル推進派がね、ほら見てくれ、フィンランドはリサイクル一生懸命やってんじゃないかって調べてみたらね、日本のリサイクルと全く違うんですよ。分別してトラックで運んでたんで全然やってないんですよ。もうリサイクル自体の形がね、全く違うんです。まあちょっとそう言っても抽象的で分かりにくいと思いますけど、今これ以上言いますとね、詳細に入りますから。ですから、人口密度が日本の20分の1とかね、こういう国はですね、もう国の作り自身が日本と違うんです。全然。それからもう一つは、これは北欧はそうじゃないんですけども、大体フランスとかドイツとかそこら辺はですね、日本の人口の大体人口密度の4分の1ぐらいですね、人が住める地域だけですよ。湖とかそういうの入れるとね、湖とか川とかね、人が住めないような山なんか入れるとね、人口密度いろいろ変わっちゃうんですけども、過住、住むことができる面積あたりの人口密度っていうのが、まあ良心的な人口密度の表示なんですね。まあそれで言いますとね、まあ、日本の大体4分の1ぐらいですね。ですからまあ日本の社会構造と比較的似てるんですけどね、それでもね、やっぱり階級制がすごいんですよ。例えば差別なんつったらもう全然ね、この頃日本がなんか差別してるなんて全然もう日本の差別と違うんですよ。まあ日本人がもし差別としてったら心の中で、あの人はこういう人だからとかいう差別は少し今でもあるかもしれませんね。だけど彼らの差別ってのはもうこの人たちはレストランに行けないとか、そういうやつですからね。全然もう違うんですよ。まあそれからもう給料も全く違いますからね。ですからまあ、要するに、そういう国の構造とか社会負担とかいったものはですね、それからまあ、最近こう疫病の流行をどう防ぐかとか、そういうこともですね、全然違うんですね。ですからまあ、他の国を参考にすることはできますが、数字で比較するってのは非常に気をつけなきゃいけないんですね。数字で比較すると、他の条件がないですからね。それから、常にこれはですね、今まではですよ、役人の都合のいい国が引かれるんですよ。例えば、今度国民負担率だとそうですね。国民負担率だと北欧の国が出てくるんですよ。もう必ず、なんでかったら国民負担率が高いからなんですよ。じゃあ、その他の人口密度とか産業構造だとか、もう全然出てこないんですね。ですから、やはり、こう、私なんかがね、話すときに何を一番気をつけてるかって言ったら、そういう、こう、自分がこう知ってますよね。その国と日本の違いを知ってますよね。例えば、青少年問題なんか議論するときはね。まあ僕なんかも教育の専門でしたから。もうアメリカですらね、18歳になると、親元から出なきゃいけないんですよ。親と一緒に18歳以上が住むためには、家庭裁判所の了解がいるんですね。なんでかったら、18歳になったら一人前の人間ですから、もう、扶養とか親権とか全部なくなりますからね。そうすると、一人の社会人として親と一緒に住むことを家庭裁判所を認めるっていうのはプロセスもいるんですね。だから青少年問題っていうのを議論するときに特に16歳ぐらいから25歳とか30歳ぐらいまでの青年のね、いろいろ議論するときはね、何しろもう日本と概念が違うんですよ。ですからね、まあ、大学の授業料なんかの議論もそうなんですけどね。したがって、このね、これ指摘はいいんですよ。この人はさらっと指摘してるだけなんでね、いいんですけどね。北欧がこうだから日本の 50% が適切であるっていう議論は少し僕は問題じゃないかと思っております。まあこれもね、非難するんじゃないんですよ。せっかく僕今度のことでクラブ内議論がね、できるってことは本当に嬉しいことなんで、そうなんですね。で、僕もちょっとそういえばね、少し甘かったかなと思いますね。つまり国民負担率が 50% だからいけないっていうような言い方を僕ちょっとしてるんですよ。いや、国民負担率が 50% でいけないっていうならデンマークはどうなんだとこう来ますからね。それは当然なんですよ。ですから、この方の指摘っていうのは僕が前提とかそういうのしっかり言いましたかということにもよるんですね。まあ、私が言った前提は日本が繁栄してた時の国民負担率が 25% だと。現在 50% だと。そうすると、経済停滞の原因を国民負担率という点で求めればですよ。求めるとしたら、やはり国民負担率が 50% ぐらいになっちゃうと、みんなが働いてもね、国とか自治体にお金取られちゃうから、嫌だなと、こう思うと、まあ、いうことをね、まあちょっと少し、ショートしちゃったかなと、僕も反省しております。だから僕も反省するっていうことがね、このひばりクラブの 僕はね、ひばりクラブのね、このブログがね、世の中の模範となってほしいと思ってるんですよ。いやね、コメント欄がね、むやみに批判する、喋った人が自己防衛に走るってそういうことじゃなくて、共に日本を良くしていこうじゃないか、共に僕ら勉強していこうじゃないかと、まあいうふうな気持ちが非常に強いと、まあ、いうことで、僕もこれは考えます。財政の問題ね、積極財政論もね、均衡論もですね、それぞれ見るところがあるんで、どういう点でそうなってんのかと。なんで多くの人が積極財政でやれと言ってるのか。しかし財務省は均衡論でいけと言ってるのかということも含めましてね、次回からはもう少し話を進めていきたいと思っております。